神は栄光のケルビンの間から語る。ローマ数字1。人が仲間と語るように、主は顔と顔を合わせてモーセと語りました。出エジプト記33章11節。人が自分の仲間に語るように、エホバは顔と顔を合わせてモーセに語られた。民数記12章7節から8節。しかし私のしもべモーセは、私の家全体において中心である。彼には私は口と口とで明らかに語って謎で話すことはしない。彼はまたエホバの形を見つめている。 A 神とモーセは仲間、同僚、パートナーであって、同じ仕事に関わり、大きな事業の中で共通の権益を持ちました。 B モーセは神と親密であったので、神の心を知っている人、神の心にかなう人、神の心に触れることができる人でした。こういうわけで、モーセは満ち満ちた程度にまで神の臨在を持っていたのです。C、出エジプト記24章15節から28節において、モーセは至聖所におり、そこにはシェケナの栄光がありました。ホレブ山において異なる距離で立った少なくとも3組の人がいました。大部分のイスラエルの子たちは山のふもとで遠く離れて立ち震えていました。B、アロン、ナダブ、アビブ、70人の長老たちは山の上で遠く離れて礼拝し見つめていました。C、モーセは山頂にいて神の栄光のもとで神を注入され、神の地上の住まいとしての幕屋のビジョンを受けていました。2. この3つの地点は、幕屋の3つの部分。外には聖所、至聖所に相当し、神の民の間で神との交わりに異なる程度があるという事実を説明します。3. 出エジプト記24章のモーセが山頂で神の栄光のもとで神から戒めを受けた原則は、民数記7章89節のモーセが集会の天幕の中で神と語った原則と同じです。ローマ数字に、モーセは集会の天幕に入っていって神と語った時、証の箱の上にある罪を覆う蓋の上から二つのケルビンの間から彼に語る声を聞きました。 A 罪を覆う蓋は、神が恵みの中で彼の贖われた民と会い、彼らに語る場所としてのキリストを強調します。民数記7章89です。モーセは集会の天幕に入っていって、エホバと語ったとき、証の箱の上にある罪を覆う蓋の上から、二つのケルビンの間から、彼に語る声を聞いた。そして彼はエホバに語った。B、罪を覆う蓋の上のケルビンは、神の栄光を強調し、栄光のケルビムと呼ばれています。こういうわけで、罪を覆う蓋の上のケルビムは、キリストが神の栄光を表現することを示しているのです。1、二つのケルビムは、罪を覆う蓋の一部でした。このことが示しているのは、神の栄光が罪を覆う蓋としてのキリストから輝き出て、また罪を覆う蓋としてのキリストの上に輝いて、証となるということです。A、神のこの現れ、神のこの栄光が神の証です。B、2は証の数です。神の栄光は神の証となります。C、キリストの上にまたキリストと共に神の現れ、すなわち神の栄光があります。そして神の栄光であるこの現れが神の証です。2、ケルビンと罪を覆う蓋は純金で作られました。このことが強調するのは、神の栄光の輝きとしてのキリストの照らしが神聖なものであるということです。C、イスラエルの牧者であるエホバはケルビムの間に座しておられ、そこから光を放ちました。詩篇80編1節、イスラエルの牧者よ、耳を傾けてください。ケルビムの間で、御座に座しておられる方よ、光を放ってください。D、罪を覆う蓋の上から、証の箱の上にある二つのケルビンの間から、 神はモーセと会い、モーセと語りました。1、神が罪を覆う蓋の上から、そしてケルビの間から、神の民と会い、彼らに語りかけたことが表彰しているのは、神がなだめるキリストの中で、また彼の証としてのなだめるキリストにおいて表現された栄光の中で、私たちと会い、私たちに語りかけるということです。第二コリント三章八節から九節。ましてその霊の務めは、栄光の中にないわけがありましょうか。罪定めする務めに栄光があるなら、まして義とする務めはなおさら栄光にあふれるんです。二、神がケルビミの間から彼のために語ることは、彼は彼の栄光のただ中で私たちに語ることを意味します。三、神がその中で私たちと会い、私たちに語りかける栄光は、キリストの輝きです。第二コリント四章六節。なぜなら、暗闇から光が照り出よと言われた神は、私たちの心の中を照らして、イエス・キリストの御顔にある神の栄光の知識を輝かしてくださったからです。四、ケルビムを伴う、なだめの場所、罪を負う蓋は、私たちの親愛な主イエスご自身に他なりません。A、神が私たちと会い、私たちを語るときはいつもこの尊いキリストは私たちと共にいます。B、実はこの輝くキリストの中で神は私たちと会い、私たちと語ります。ヘブル1章3節。御子は神の栄光の輝きであり、神の本質の明確な形であって、彼の力ある言葉によって万物を維持し、担っておられます。5、罪を覆う蓋とその上に振りかけられた犠牲の血とが描写しているのは、人生における贖うキリスト、彼の法理的な贖いと、神聖における輝くキリスト、彼の有機的な救いが、堕落した罪人が義で、聖で栄光の神と会うことができ、彼の言葉を聞くことができる場所であるということです。A、罪を覆う蓋の上のケルビムは、キリストの神聖を伴う輝きを表彰し、罪を覆う蓋の上に振りかけられた血は、贖いのための彼の人生を表彰します。今や私たちと神は、贖い輝くキリストの中で共に集まり、共に話すことができます。罪を覆う蓋の上で、また神の栄光の輝きの沙汰の中で、私は神の御声を聞き、彼の心の願いを知り、彼からビジョン、啓示、指示を受けることができます。C、私たちは、司令所の中で主と会うとき、彼によって彼であるすべてを注入されます。ローマ書3、司令所にある箱の上の罪を覆う蓋は、ヘブル4章16節の恵みの御座と等しいです。ヘブル4章16節。ですから、私たちが憐れみを受け、また時期を得た助けとなる恵みを見出すために、大胆に恵みの御座に進み出ようではありませんでしょう、ありませんか。A、私たちはキリストにある信者として、イエスの血によって大胆に至聖所へ入ります。1、至聖所に入ることは大きな事柄です。なぜなら、そこには神がキリストの中で恵みの御座に座しているからです。2、そのような場所へ入るために、私たちは大胆になければなりません。私たちが大胆であることができるのは、キリストの死と彼の血によります。3、私たちはいつでもイエスの血によって大胆に至聖所へ入ることができます。B、今日至聖所は主イエスがおられる天にあります。しかし私たちはなおも地上にいますが至聖所へ入ることができます。1、その秘訣は私たちの霊です。天におられるキリストは私たちの霊の中にもおられます。2、彼は天のはしごとして、私たちの霊を天に結びつけ、天を私たちの霊の中へともたらします。3、私たちは、霊に戻るときはいつも至聖所へ入ります。そこにおいて私たちは、恵みの御座におられる神と会います。し、私たちがイエスの血によって至聖所へ入るときはいつでも、私たちは幕の内側の恵みの御座に来て、天におられる昇天したキリストから憐れみを受け、 恵みを見出します。ヘブル4章14節。こういうわけで私たちは天を通って行かれた大いなる大祭司イエス、神の御子を持っているのですから、その告白をしっかりと保持しようではありませんか。1、恵みの御座は疑いもなく神の御座であり、全宇宙に対しては権威の御座ですが、私たち信者に対しては恵みの御座であり、イエスの血が振りかけられた死聖所の中にある罪を覆う蓋によって表彰されています。2、箱の覆い、罪を覆う蓋は恵みの御座を表彰します。罪を覆う蓋は恵みの御座であり、そこは神が私たちと会い、私たちと語る場所です。 A、 ここで神は彼の民と会い、彼らと交わります。 B、 私たちはキリストの血を通して恵みの御座に入るとき、神と会い、神と交わります。ヘブル10章19節。こういうわけで兄弟たちを、私たちはイエスの血によって大胆に死聖所へ入ります。 C、神は恵みの御座から語ります。そして私たちは恵みの御座で、すなわち死聖所にある託宣で、神の御声を聞き、彼の御顔を見、彼の臨在を享受し、彼のエコノミーにおいて彼と一になります。 D、 私たちは恵みの御座で、御座におられる方を仰ぎ望み、彼に感謝し、彼を賛美します。3、恵みの御座、罪を覆う蓋の実際は私たちの霊の中にあります。私たちは霊に戻り、恵みの御座に来るときはいつでもキリストの天の務めに応答します。 D、 私たちは死聖所にある恵みの御座にいるとき、主の栄光を見つめ、復活し、栄光が表されたキリストの形へと、栄光から栄光へと作り変えられます。なぜなら私たちはイエスキリストの御顔にある神の栄光を見るからです。E、 神殿神地において、新エルサレムの都全体は死聖所でもあり、神の栄光で満たされています。神の栄光は灯火としての子羊の中で輝く光であり、私たちは神と子羊の御座を命の水の川と共に享受し、彼に仕え、彼の御顔を見て、彼の照らしの下で生き、王として支配して永遠に至ります。啓示録21章23節。都の中では太陽も月も輝く必要がない。神の栄光がそれを照らし、子羊がその灯火だからである。
用語の説明。 A、 ケルビム。ケルビムはキリストから輝き出る神の栄光を表彰します。ですから、神がケルビムの間から彼の民に語ることは、神がキリストの栄光のただ中で私たちに語ることを意味します。B、罪を覆う蓋。罪を覆う蓋は純金で作られていました。それは、主イエスの人生を予表するアカシア材を含みませんでした。しかしながら、イエスの血は、確かに彼の人の性質から生じました。キリストの人生は贖いのためであり、彼の神性は輝きのためです。罪を覆う蓋の上のケルビムは、キリストの神性を伴う輝きを表彰し、罪を覆う蓋の上に振りかけられた血は、贖いのための彼の人生を表彰します。ですから、ここに神としてだけでなく、まだ人としての、さらには神人としてのキリストの栄があります。神としてキリストは彼の神性の中で輝きますが、人として彼は地によって表彰される彼の人生の中で贖いを完成しました。今やキリストの神性と人生のゆえに、私たちと神は贖い輝くキリストの中で共に集まり、共に話すことができます。これが罪を覆う蓋としてのキリスト、神と私たちが共に会う場所としてのキリストです。
ローマ数字1、高い福音第12課。 信仰を通して命を得る序。ヨハネ3章16節。神はその独り子を賜ったほどに世の人を愛された。それは彼の中へと信じる者が一人も滅びないで永遠の命を持つためである。命を解き放つし、主はご自身を一粒の麦になぞらえました。命はその種の中に化身されていました。その麦が地中に落ちて死んだとき、内側の命が解放されました。そして多くの実が産出されました。ですから神は受肉にとどまらなかったのです。彼は死を経過されました。彼の命、肉体の命ですら、もはや時間と空間から解放され、精霊の中へと解き放たれたのです。ですから彼はもはや時間と空間とによって制限されません。彼の命は今や信じるすべての人に制限なく分与されることができるのです。キリストの十字架の死は単に罪の贖いのためだけではなく、神聖な命の解放のためです。救いの絶頂、再生。救いの許しを受けることは、私たちをアダムの堕落以前の状態に回復するに過ぎません。アダムは堕落の前、ただ一人の人でした。彼の命は適切な水準にある人の命でした。神がなさろうとすることは、彼の独り子を私たちに与え、それによって私たちに永遠の命を得させることです。これが神の救いの絶頂です。もしアダムが全く罪を犯さなかったとしても、彼は依然として一人の人であるに過ぎませんでした。彼は神の命と何の関係も持っていませんでした。しかし私たちがキリストの中で相続したものは、はるかに勝るものです。人の命に加えて、一つの新しい命、神からの命、神ご自身、御子そのものが加えられました。この新しい命は永遠の命です。神の人の命に対する解決は、強制することではありません。それは十字架につけることです。神は私たちの古い人をキリストと共に十字架に釘付けました。古い人は終わらされています。今や私たちはキリストと共に生きています。キリストが私たちの新しい命となりました。私たちは新しい人です。私たちは新しい返しを持っています。私たちは新しい生活を生きることができます。これらすべてはキリストの中で神が成就された御業です。迷わずにただ受ける。ヨハネ3章16節は1章12節と一緒に読むべきです。3章16節は神はその独り子を人に賜ったと告げています。ヨハネ1章12節は言います。しかし、すべて彼を受け入れた者、すなわち、皆の中へと信じる者に、彼は神の子供たちとなる権威を与えられた。どのようにしてこの命を得るのでしょうか。非常に単純です。神は与えました。そして、私たちは受けるのです。それだけです。神が与えてくださったものを、迷わず、恐れず、受け入れて取るだけです。あなたは単純であればあるほど一層良いのです。C.H. スポルジョン氏は有名なイギリスの福音伝道者でした。かつて彼は何人かの彼の学生たちに祈りについて語りました。一人の学生が祈りが答えられたかどうか、どのようにして知ることができるのでしょうかと尋ねました。彼はポケットから金時計を取り出してテーブルの上に置きました。それから彼は学生たちに向かって、誰でも欲しいものはそれを取ってよいと告げました。すべての学生たちは非常に興奮し始めました。ある者はそんな立派な時計がただで与えられるとは全く信じることができませんでした。 他の者たちは、もし自分が手を伸ばしてそれを取ろうとしても、彼は金時計を引っ込めるに違いないと考えました。他の何人かは、彼が急に心変わりしたらどうしようと思いました。しばらくすると一人の少女が進み出て、スポルジョン氏に、私にちょうだいと言いました。直ちに彼はその時計を彼女の小さな手に渡し、大切にするようにと言いました。他の学生たちが今になって躊躇したことを後悔し始めたとき、スポルジョン氏は言いました。私がこれをあげますと言ったとき、本気で言ったのです。なぜあなた方は信じなかったのですか？神が私たちにお与えになったものは、こんな時計などよりはるかに勝って貴重なものです。彼は私たちに御子を与えて、私たちの命とされるのです。神はそれほど喜んでお与えになっているのに、なぜ私たちはまだ受けることをためらうのでしょう。単純に信じなさい。そうすれば、あなたは永遠の命を得るでしょう。クルーシャルポイント1、神の心を理解し、神の共同経営者になる。アウトライン1、人が仲間と語るように、主は顔と顔を合わせてモーセと語りました。アウトライン2、神とモーセは仲間、同僚、パートナーであって、同じ仕事に関わり、大きな事業の中で共通の権益を持ちました。アウトライン3、モーセは神と親密であったので、神の心を知っている人、神の心にかなう人、神の心に触れることができる人でした。こういうわけでモーセは、満ち満ちた程度にまで神の臨在を持っていたのです。仲間という言葉は、友情の要素を含みますが、それ以上に親密なつながりの思想を含みます。仲間のヘブル語の一つの意味は共同経営者です。仲間は共同経営者です。あなたと他の誰かが共同経営者であるなら、あなたは共同の権益、共同の事業、共同の職業を持ちます。私はアブラハムと神との間に共同の権益がなかったと言いたいのではありません。彼らは共同の権益を共有していましたが、モーセと神との間の権益ほどではありませんでした。極みまで神とモーセは偉大な事業におけるパートナーでした。彼らは共に同じ職業に関わっていました。モーセと主は親しい友であっただけでなく、共同経営者、パートナー仲間でした。出エジプト記32章30節から33章23節で、私たちは神の心を知る人、また神の心にかなう人である必要があるという重大な学科を学びます。その時私たちは、モーセが持ったように神の臨在を持つでしょう。モーセは満ち満ちた程度にまで神の臨在を持っていました。しかし、イスラエルの子たちはとても制限された方法で神の臨在を持っていました。なぜなら、彼らは神の心から遠かったからです。出エジプト24章で、神の大多数はシナイ山のふもとにおり、ある者たちは主から遠く離れた山の上におり、モーセは神の栄光のもとで山頂にいました。主からの距離の程度に関するこの違いは、外には聖女、至聖女のある幕屋によって霊称されることができます。山のふもとにいる民は、外には、祭壇の周りにいました。70人の長老たちは、アロン、ナダブ、アビブ、ホルに同行し、山の上、聖女にいました。山頂のモーセは、至聖女におり、そこにはシェキナの栄光がありました。後ほど、幕屋が建てられた後、大祭司は、至聖女の神の栄光の中へと入ることができ、そこで民に関する神からの啓示とビジョンを受けることができました。原則は出エジプト24章の モーセが山頂で神の栄光のもとで神から戒めを受けて民に与えたのと同じです。適用中高生大学生編。モーセは神の心に触れた神の親密な仲間でした。彼は神の大きな事業の中で共同経営者でした。あなたは主との個人的で親密な交わりを通して自分のことを神に知らせ、また神の心に触れ、理解する人になってください。神は全宇宙の中でご自身のエコノミーを持っています。神の心の願い、エコノミーに触れ、それを理解してその中に自分も入っていき、自分を捧げ、神のエコノミーの共同経営者になってください。新しい学年になり、新しい先生と一緒に、クラスが一致団結して、クラス運営や運動会、音楽会などを行います。あなたは、先生とパートナーとなって、一致団結し、前向きに先生に協力する必要があります。チームワークを学ぶ一番良い方法は、あなたが先生のパートナー、共同経営者になることです。そのような気持ちを持って学校に行き、クラスに参加してください。神のエコノミーは、あなたがバター、最も豊かな恵みと、蜂蜜、最も甘い愛を毎朝食べ、主と共に学校に行き、キリストを学校で理解力、知恵、忍耐力、団結力などとして経験し、キリストを表現することです。さらにあなたは、集会に行って、兄弟姉妹と共に新人に福音を伝え、養い励まします。主日の集会で共に主を賛美して、主を団体的に表現し、神を喜ばせ、サタンを恐れさせます。まとめると、あなたにとって神のエコノミーとは、主を享受し、主を表現し、兄弟姉妹と共に立て上げられ、団体的に神を大きく表現することです。この神の事業にあなたは、共同経営者になるように招かれています。ハレルヤ、主に感謝します。あなたは、目標のない学校生活ではなく、明確な目標と志を持って学校生活を送ってください。そしてあなたの学校生活で神のエコノミーが徐々に少しずつ前進できますように、また証のために成績を徐々に上げていくことも必要です。主と共に主を知恵として勉強すれば必ず成績も上がっていきます。学校の勉強のことで悩みがある場合、先輩の若い兄弟姉妹に相談して祈ってもらってください。祈り。おう、主イエスよ、私の新学期をあなたに捧げます。学校生活の中で、主を友情、理解力、知恵、忍耐力、団結力として経験し、神のエコノミーにおいて少しずつ前進できますように、あなたと共同経営者になって、エコノミーを前進させることができますように、主の証のために成績も徐々に上げていくことができますように。アメン。
クルーシャルポイント2。罪を覆う蓋の上から、ケルビムの間から、神はあなたと会い、あなたに語りかけられる。アウトライン1。モーセは集会の天幕に入っていって、神と語ったとき、証の箱の上にある罪の覆う蓋の上から、二つのケルビムの間から、彼に語る声を聞きました。アウトライン2。罪の覆う蓋は、神が恵みの中で、彼のあがなわれた民と会い、彼らに語る場所としてのキリストを表彰します。アウトライン3。罪を覆う蓋の上のケルビムは、神の栄光を表彰し、栄光のケルビムと呼ばれています。こういうわけで、罪を覆う蓋の上のケルビムは、キリストが神の栄光を表彰することを指しているのです。神は彼の栄光の中以外のどの場所でも、
彼のあがなわれた民と憐れません。神は他のいかなる場所、他のいかなる状態においても私たちと会うことはできません。神が私たちと憐れるときはいつも、その会うことは彼の栄光のただ中での中で行わなければなりません。私たちはこれを自分の経験から証しすることができます。私たちは神と会うときはいつも栄光のただ中、箱の蓋の上のケルビムによって表彰されたような栄光のただ中にいると感じます。私たちは悔い改め、主イエスを信じた日に栄光の領域ともたらされました。神は決して暗闇の中で私たちと会われません。その反対に、神は常に栄光の中で私たちと会い、栄光のケリブムの間から私たちに語られます。私たちはケリブムを伴う罪を覆う蓋は、キリストを輝くことを象徴するという事実に印象付けられる必要があります。それはまた、キリストの輝きとしての神の栄光が生きていることを象徴します。それは顔、目、翼を持っているものです。これらの正しい理解を持つために、私たちは神からの光とある程度の霊的な経験も必要とします。主によって照らされることがないなら、私、これらの説を繰り返し読んでも、その意義を何も見ないかもしれません。しかし、光が私たちの上で輝くとき、私たちはケリブムを伴う斜めの場所が、私たちの愛する主イエスご自身に他ならないことを認識します。神が私たちと会い、私たちと語るときはいつも、この尊いキリストは、私たちの共にいます。実はこの輝くキリストの中で、神は私たちと会い、私たちと語ります。適用、青年在職大学院生編。あなたが主との親密な交わりの中で、神の心を理解し、神の事業の共同経営者になることを願い、自分を捧げた後、自分自身を神のエコノミーの中に留め続けるべきです。あなたは忙しいビジネスライフや研究生活で自分を神のエコノミーの中に留めるために、最も重要なことは、神の語りかけを聞き、また聞き続けることです。神の語りかけは、罪を覆う蓋の上のケリブム、神の栄光の間から来ます。このためにあなたは以下の3つのことを行ってください。1、朝の復興。神のエコノミーのためにキリストを生きる生活は、今日を生きる生活です。あなたは来週から、あるいは明日からではなく、いつも今日から、今からキリストを生きるべきです。そのために、毎朝御言葉を祈り読みし、バターと蜂蜜を食べることを極めて重要です。毎朝5分から30分を使って、御言葉を祈り読みし、主によって復興されて、新しい開始を持ってください。まだ実行していない人がいたら、ぜひ兄弟姉妹と電話や LINE で実行してください。毎朝復興の実行によって、あなたは大いに祝福されるでしょう。2、神の御言葉の光によって照らされ、罪を告白する。御言葉を祈り読みしている間、あるいは御言葉を祈り読みし、会社に行ってから、主の御言葉は命の光としてあなたの内側の各部分を照らします。あなたは照らされたらすぐそのことを主と交わり、主の血を取り、許しを求めるべきです。3、主の血を適用した後、内住の栄光のキリストがあなたの内側で輝き、この栄光の輝きの中で神はあなたに語りかける。ケリブムは罪の覆う蓋の上にあります。あなたは罪の告白の後、ケリブム、栄光のキリストがあなたの内側で輝きます。その後、この栄光の中で神はあなたに語りかけます。 音回転における兄弟の証。福音回転の前の30分間の祈り読みにおいて、内側で自分たちが数名すでにバブセシマしたことを慢心しないようにひざまずいて罪を告白し祈る必要があると感じました。その感覚に従い、すぐに兄弟姉妹と共にひざまずいて祈り、罪の告白をしました。このような祈りと罪の告白によって、ある姉妹は神の神聖な語りかけを受けました。主は彼女に、あなた自身は何も役に立たないので、自分に頼るのではなく、主に頼り、聖霊で満たされるべきである、と語りかけられました。そして彼女は復興され、体の疲れや心の重荷が取り除かれました。結局その日、3人の平安の子である若者、日本人2人、中国人1人に出会い、バプテスマしましたが、この姉妹を通して2人がバプテスマされました。私たちは互いに主体であるので、私の内側の命の感覚を通し、自分だけではなく体の他の主体が生かされました。祈り、主よ、あなたご自身が罪の大蓋、なだめの場所です。私はまず自分の内側の照らしに従って罪を告白します。私の罪を許してください。イエスの血によって良心を清めてください。キリストをなだめの場所とします。主よ、あなたなしに神が私に会うことができ、あるいは私が神と会うことができる場所はありません。主よ、なだめの場所として、あなたなしに私は神と会うことができず、あるいは栄光の中で私と語ることはできません。主よ、ケリブムの間から私に語りかけてください。私はあなたの神聖な語りかけと導きが必要です。クルーシャルポイント3、イエスの血によって大胆にステージへ入る。アウトライン1、聖女にある箱の上の罪の大蓋は、ヘブル4章16節の恵みの御座と等しいです。アウトライン2、私たちはキリストにある信者として、イエスの血によって大胆に聖女へ入ります。アウトライン3、今日聖女は主イエスがおられる天にあります。しかし私たちはなおも地上にいますが、聖女へ入ることができます。その秘訣は、私たちの霊です。天におられるキリストは私たちの霊の中にもおられます。彼は天のはしごとして私たちの霊を天に結びつけ、天を私たちの霊の中へともたらします。ヘブル10章19節は、私たちはイエスの血によって大胆に聖女に入りますと言います。聖女へ入ることは大きな事柄です。なぜなら、そこには神の恵みの御座に座しておられるからです。そのような場所に入るために、私たちは大胆でなければなりません。私たちが大胆であることができるのは、キリストの死と彼の血によります。私たちは、一年に一度しかその中に入ることができない旧約の大祭司とは違い、いつでもイエスの血によって大胆に聖所へ入ることができます。今日聖所は主イエスがおられる天にあります。しかし私たちはなおも地上にいますが、聖所へ入ることができます。ヘブル4章12節で述べられているように、その秘訣は私たちの霊です。天におられるキリストは私たちの霊にもおられます。彼は天のはしごとして私たちの霊を天に結びつけ、天を私たちの霊ともたらします。私たちは霊に戻るときはいつも聖所に入ります。そこにおいて私たちは恵みの御座におられる神と会います。私たちはイエスの血によって、また新しい生きたい道によって聖所に入るとき、幕の内側の恵みの御座に来て、天におられる昇天したキリストから憐れみを受け、恵みを見出します。ヘブル4章16節は、私たちが憐れみを受け、また時期を得た助けとなる恵みを得るために、大胆に恵みの御座に進み出ようと言います。 恵みの御座は疑いもなく天にある神の御座です。神の御座は全宇宙に対しては権威の御座であって、神はその上に座して宇宙の管理支配しておられます。それは神の統治の御座です。しかし私たち信者たちに対しては恵みの御座です。恵みの御座はキリストの血が振りかけられた聖女の中にある契約の箱の上にある罪の覆う蓋、憐れみの座によって表彰されています。ここにおいては神が彼の民と会って交わります。私たちはキリストの血を通して恵みの御座に来るとき、神に会い交わります。聖書によれば、私たちはどこで神の御声を聞くのでしょうか。神の御座、至聖所の託聖においてです。もしあなたがまだ十字架の周りにいるなら、神の語りかけを聞くことは難しいでしょう。しかしあなたが恵みの御座、斜めの追いの時に来る時は、いつでも直ちに神聖な御声を聞くでしょう。あなたは託聖の中、神の御座にいるので、神の御声を聞くでしょう。私たちはここで神の語りかけを聞き、神の御顔を見、神の臨在を享受します。私たちはここで神のエコノミーの中で神と一致になります。適用、結婚生活編。私たちは結婚生活、ビジネスライフ、紹介生活のすべての時に自分の霊を活用し、霊があなたの3部分、霊、魂、体の中で一番強い部分になる必要があります。主の皆を呼び、霊をかきたて、積極的に霊を活用してください。その後、あなたは思いを霊につけて、霊の感覚を解釈し、理解する必要があります。あなたは結婚生活が祝福されるために、家庭に聖女を持つべきです。その秘訣は、霊を活用し、思いを霊につけることです。全宇宙で最大で唯一の祝福は、三一の神ご自身です。あなたの結婚生活や子供たちが祝福されるために、聖女を、神の臨在を、神の語りかけをあなたの家にもたらしてください。祈り、おー、主イエスよー、罪を告白し、イエスの血を適用し、霊を活用して、大胆に聖女に入ります。神の臨在、神の神聖な語りかけを私たちの家にもたらしてください。アーメン。